シャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。11月になりましたので、お便りのテーマが新しくなりました。11月のテーマは買い物でいきたいと思います。買ってよかったもの、これから買いたいもの、買い物の失敗談など、お買い物にまつわるエピソードをお待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームそらさん、ももさんこんばんは。買い物といえば、私はよくネットで服を購入します。よく買っているブランドは自分のサイズ感もわかっているし、あまり失敗がないのですが、この間初めての海外のとあるプチプラブランドの服を買いました。ネットの写真ではすごく可愛くて、これだと一目惚れして買ったのですが、いざ届いてみたら写真のイメージとサイズ感もデザインも全然違っていて、試着したらおしゃれなお姉さんの街服だったはずが、近所のおばちゃんの部屋着みたいになってしまって、家族から一笑い取ることができました。かっこ笑う。そりゃモデルさんみたいなスタイルではないですが、さすがにイメージ写真と違いすぎるだろうと軽くイラッとツッコミを入れて返品しました。もうこのブランドでは二度と買いません。ももさん、こういうことってありませんか？ネットショッピングって便利だけど、微妙な結果になることもありますよね。そらさん、お便りありがとうございます。気持ちわかります。ネットショッピングってこういうことありますよね。思ってたイメージとちょっと違うものが届いてがっかりするっていうのを、きっと皆さんも経験があるんじゃないかなと思いますが、何か物を買う上でもそうですけれども、洋服となるともっとそうですよね。サイズもあるし、色とかデザインとか、写真では素敵だなと思ったのに、いざ自分が着てみると、あれ、なんか全然雰囲気違う、似合わないみたいなことってあるなと思います。特にね、なんかすっごく素敵なモデルさんが、あの身長も高いようなモデルさんが着ている、そのイメージで私もこうなるかななんて勝手に自分の顔をそこに当てはめて想像していて、いざ自分が着てみると、あれ、なんかバランスが全然良くないなみたいになっちゃうこと私もあります。多分それを、そういったなんか誤解とかをなくすために、最近ちょっとブランドによっては全てこうすごいスタイルのモデルさんばっかりが着てる写真じゃないものをアップしてくれたりしているのとかありますよね。ちょっとこうサイズが大きめのお洋服の時に、少しふっくらした方に着てもらってる写真をあえてアップしてくれていたりして、でもそれってすごく親切だなって思って、みんながみんなモデルさんみたいに細くてすごく身長が高いわけではないから、やっぱりそれだとちょっとイメージしづらいなって思う時って私もあるんですよね。そう、日本のブランドですけど、あとその私よく買うブランドでね、モデルさんのもちろん写真も出てくるんだけれども、そのそれぞれのショップの店員さんが同じ服を着て、こういうデザインの組み合わせができますよみたいにおすすめの写真をいくつも載せてくれていたりして、でそれはもちろんショップ店員さんだからすごくおしゃれなんだけれども、体型はいわゆる一般的なというか標準的な体型の店員さんたちが着てるので、すごくイメージしやすくて、ああなるほどね。でそこにね、身長とかも書いてくれてたりするんです。何センチの身長で今 S サイズを着ていますとか M サイズを着ていますとか、 もうそうすると私の身長と比べると、あ、これだったら S の方がスカートの丈が可愛いかもなとか、あ、 M にしといた方が安心かなとかっていうのがすごく分かりやすいから、ネットで買うとしても失敗が少ないなって思うんです。そうだか、もちろんね、素敵に見せたいからスタイルのいい方に来てもらってる写真を皆さんに見てもらいたい気持ちもわかるけれども、結果ね、なんかそれでイメージと違って返品されちゃうぐらいだったら、やっぱりそういうリアルなところを知りたいなと買う方としてはね、思ったりしますよね。そう、私帽子で何回か、まあ、失敗というかもう何度も買い直しをしたことがあって、ライブの衣装だったんですけど、服は決まっていて、ここに合わせる帽子がどうしても欲しいと思って、ただ忙しくて全く買い物に行く時間が取れなかったので、1週間ぐらい時間はあったから、よし、もうネットで買おうっていうことで、ぴったりのイメージだなと思って買って、あ、ちょっとサイズが合わなかった、サイズ測ったはずなんだけれども、そこに書いてあるサイズと私の頭のサイズも測ったはずなんだけど、やっぱり実際に被ってみたらちょっとサイズが合わなかった、返品。はい、次、今度はまたちょっと違ったデザインの帽子で、これいいなと思って購入したのを届いたら、あれ、なんか色合いが思ってたのと違かった、もう用意してる衣装に合わないや、返品みたいな感じで5回ぐらい多分買っては返し買っては返しで、あの、それぞれ違うお店ですけどね。で、もう最後の方とか返品できないお店とかもあって、もう返品できないけど一か八か買ってみよう、これにかけてみようと思ってきたら、またまた色味がちょっとイメージと違くて、もうでも返品できないのも分かってたから、色合いが違うっていうのはたまたまその衣装に合わないっていうだけで、他の服だったら合わせられるから、よし、これはもう普段着みたいな感じで、普段の私の、あの、プライベートの時に使えるから、もうこれはこれで買っておくみたいな、で同じ雰囲気のもう一個違う色の帽子を買ってみようって言って、最終的に買った一つが衣装として使われたみたいな感じで、そう、何度も買うっていうことをやりました。そういう失敗もあります。仕方ないですよね、ネットショッピングの便利な部分とちょっと不便なところと、やっぱりどちらもありますもんね。サラさん、お気持ちすごくよくわかります。まあその辺も分かった上でショッピングを楽しむしかないなと思いますよね。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ジョニーハイボールさん。桃さん、深夜のお酒を飲みながらのネットショッピングはやめましょう。普段そこまで浪費家な方ではないのですが、時々やってしまうのが夜中のネットショッピングの大量買い、タイムセールとか、今だけのなんとかフライデーみたいな文字にすっかり載せられて、お、これも安い、あ、これも必要だったんだとついつい注文してしまい、数日後にどんどん段ボールが届いて、おまけに酔っ払っていたりすると気が大きくなって、より買いすぎたというのが僕は年に数回あります。かっこ笑う。反省からもう少し学びたいものです。 もちろん妻にも叱られます。当たり前です。ももさんもお酒を飲んで深夜にネットショッピングのページを開くのはやめましょう。ジョニーハイボールさん、お便りありがとうございます。びっくりしちゃいました。どんな忠告から始まるのかと思ったら、なるほどなるほど、経験談から来るんですね。お酒を飲みながらのネットショッピング、確かに私したことがないかもしれないですね。ああ、よかったかも。したことがなくてよかったかも。そうね、なんかやっぱり正しい判断ができなくなっちゃうような気がするから、まあ、あえてやめてたということではないですけど、お買い物したことはないような気がしますね。そりゃ気持ちも大きくなるし、いいからこれも買っちゃおうかな、あこれもいいな、なんてなっちゃいそうですよね。でお酒を飲んでなくても結構深夜の方がそうなることが多いっていうのは何かで聞いたことがあります。そうだから夜中に結構通販番組とかテレビでもやってたりするかと思うんですけど、あの時間帯はなんとなくこう気持ちがこういつもよりもお昼よりもさらにまあリラックスしているからなのかな、どうなんでしょう。なんかね、夜中ってそういうところがあるって聞いたことがあるので、買いすぎないようにいいなって、もし夜中のネットショッピングとかでね思ったら、急ぎでなければいいなーで留めておいて、次の日に冷静にお昼にもう一回判断してみて、あやっぱりいいなと思ったら注文するとかってした方が後々失敗がないのかもしれないですね。そう、でもこの文字に踊らされちゃう感じすごくよくわかります。ネットショッピングもそうだし、普通に外でねお買い物する時もそうですけど、やっぱりタイムセールとかって書いてると、お今買った方がお得なのかなって思っちゃって、で何日までのタイムセールですって言うから慌てて買ったら、また1ヶ月後ぐらいに同じセールが始まって、あれ同じ値段か、もしくはなんか1ヶ月後のがちょっと値段が下がってたりとかっていうので、がっかりしたことも数知れずあるような気がします。あとね、そのなんとかフライデーっていうのも今いっぱいねあります。もうなんとかフライデーとなんとかマンデーとかいろんな曜日で、なんかそんなセールを見ると、あーやっぱり今買っておいた方がいいのかなーなんて思っちゃうことありますよね。さあ、街中でショッピングしててもなんか赤い札が見えたり、何か店頭のとこで貼り出されてたりすると、ついついなんかお得なのかなと思って買ってしまいたくなるのは、やっぱりそういう心理をちゃんとね分かってお店の方もやってらっしゃるんだろうなと思いますが、そうですね、買いすぎちゃうとね奥様にも怒られちゃいますし、家族にも止められますからね。私もそうですね、ちょっと気をつけなきゃなって思うんですが、そうそう、ネットショッピングでね、そうなんです、つい最近の話なんですけれども、私が普段使っているカード、自分の口座から引き落とされる、まあ自分の欲しいものを、家族のものとか家のものではなく自分の欲しいものを個人的に結構買ってたりするクレジットカードがあるんですけれども、そう、そのクレジットカードで不正利用されていたことが分かって、でも幸いカード会社の方からすぐ連絡が来て、こういうお買い物をしましたかって聞かれて、身に覚えがないのでしてないですっていうふうに回答したら、ちゃんとそこで一度カードをね引き落としされないようにって止めてくれたから大丈夫だったんですけど、ほんとここ最近ね2回同じカードでですけどね、2回それを一瞬のうちにというかされてしまって、1個はねなんか お店の名前とかがやっぱり出るんですね、明細に、どこのお店でいくらぐらい買ったかっていうのがね、その明細に出て、それをもとにこのお買い物しましたかってご連絡をいただいたんですけど、アウトドア用品みたいなキャンプ用品とか売られてるお店で10万いくらのお買い物をしていて、私全くそういうものを買った覚えもないし、普段そういうお店も行かないから、それが一つと、あと本当その直後ぐらいに有名な遊園地ですね、有名な遊園地のチケット、何枚分になるのかな分かんないですけど、 3,4 万円分ぐらいの金額だったかなと思うんですけど、どこどこ遊園地のチケットで買い物がされていて、わー怖いなーと思って、どこでそんな、別にねそんな危ないような場所でそのカードを出したり使ったりしたこともないのに、やっぱりこういうことってあるんだなと思って、でもなんかその買っているものも、なんて言うんだろう、
自分で買いそうなぐらいの額だったりするじゃないですか。それとんでもなくなんか何十万もする高級時計を買われたとか宝石を買われたって言ったら、それはすぐになんか何かおかしいぞ怪しいぞってなるけれども、ね、そういったテーマパークの遊園地のチケットを3万円4万円とかって普通に、ね、みんなで行こうなんていう時に払うような金額だったりするし、キャンプ用品だってね、大きなお買い物でそのぐらいの金額10万円ぐらいとかって買うこともきっとあるんでしょうから、そのなんか微妙な感じの金額のラインも嫌だなというか、そういう風にこう分かられないようにっていう風にするんだなと思って、すごく怖いなと思いました。でももちろんちゃんとカード会社の方が教えてくれたし、手続きしてくれたから私がお金を払わずに済んだんですけど、皆さんも気をつけてください。そうそう、さらにね、その最初その連絡を来たのがショートメッセージだったんですよ、スマホの。でスマホのショートメッセージって今すごくこう不正のっていうか、それもまた詐欺のものってすごく多く届きませんか？なんかお荷物が届いています、不在表になってたからここを開いてくださいとか、どこどこ銀行ですけどカードの確認を取りたいのでこの URL を開いてくださいとか、そういうショートメッセージって結構頻繁に来るじゃないですか。だから私も最初はそれが届いた時、何々カード会社です、不正利用の確認をしたいからここを開いてくださいって URL がついてたけど、怖いから、あ、またそういう詐欺のメールが届いたんだなって思って、最初そのまんま開かずにスルーしていて、でも何度もそこから届くからなんかちょっと気になって、でよくその文章をネットでいきなり開かないで、その文章をちょっとコピーしてみたいな感じでネットで検索をしてみたら、正しいそのカード会社のものだってことが分かったから、初めてそこを開いたら実際にこういうお買い物されてませんかみたいな情報を得ることができたので、そこもまた全部ショートメッセージが全て詐欺だと思って全く目を通さないのも怖いなって思いました。まあ多分そこで私がショートメッセージから開かなかったら、その後にまたお手紙をいただいたりお電話をいただいたりって違った形でカード会社の方からご連絡をいただけたのかもしれないですけど、いや本当になんかいろんなところにね、なんかわからないから気をつけながらも、過ごしながらでも気をつけようがないこともあったりするななんてちょっと怖い思いをしましたので、皆さんもぜひちょっとそういうね、怪しいな、なんか心配だなと思うことがあったら、ちゃんと明細をチェックするとか、そういったカード会社からの連絡をちゃんと不正のものでなければきちっと連絡を取るとかっていう風にした方がいいかもしれません。でクレジットカードも便利ですけどね、こういうことがあるかもしれないと思うとやっぱり怖いですね。その私のカードはちゃんと一回廃棄されて新しいものに作り変えられたので、もう安心みたいです。皆さんもお気をつけてください。続いてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームアディドスさん、ももさんこんばんは。僕は最近ここまでの人生で一番大きな買い物をしました。それは車です。子供の頃から乗り物が大好きな子で、車、バス、電車、飛行機とおもちゃは乗り物系ばかりでした。大きくなったら免許を取って憧れの車に乗るぞとずっと思っていて、でも憧れの車はちょっとお高いので、免許を取ってもとてもすぐ買えるようなものではなく、車が必要な時は実家の車を使わせてもらっていました。でもその夢は消えることなく、大学を卒業して就職してからコツコツお金を貯めて約8年、ついに自分のお金で憧れだった車を買いました。それは嬉しくて可愛くて大事に大事にピカピカに磨いて乗っています、かっこ爆笑。自分の部屋と自分の身なりは大して綺麗にもしていないのに。勇気のいる買い物でしたが、今はまた仕事頑張ろうって思っています。大切に乗ります。アディドスさん、お便りありがとうございます。おめでとうございます。子供の頃からの夢が叶って憧れの車をゲット、わー、いいお話ですね。なんか読んでいて私も一緒にすごく嬉しい気持ちになります。
そうですよね。昔から好きで、いつか大きくなって大人になったらこんな車に乗ってみたいなとか、自分のお金でこの車を買うぞとか、男の子はね、そんな夢を持っている子もきっといらっしゃるんじゃないかと思います。その夢を大人になって、さらに就職してからも何年もお金を貯めてついに叶ったっていうのは、もうそりゃ可愛いし、それは嬉しいし、もうピカピカに磨きたくなるだろうなって思います。そういうお金の使い方っていいんじゃないかと思います。高価な車ってねえ、贅沢だって思う人もいるかもしれないけれども、そのために頑張って目標に向かってお仕事してお金を貯めて自分の欲しいものを自分の手で買うなんて、すごく素晴らしいことだと思います。そうですか、高価な買い物ね。私も何かなってちょっと考えていたんですけれども、そう、結婚をするとやっぱり一緒のお財布というかね、お互いに仕事をしていて、その一緒のお金の中から車を買うとか、何かお家の中の大きなお買い物をするとかってなるので、なんか自分一人でやったついにこれを買ったぞみたいな気持ちとまたなんかちょっと違ったりするので、うーんって考えてたんですけど、そう、私は20代大学生かな、そのぐらいの時だったかと思うんですけれども、初めて一番大きな買い物をして、それがすごく印象に残っていて、今でも。そう、もうアルバイトもしていたので、高校生ぐらいの時からちょっとずつアルバイトしたりとかもしてたのでね、お金は少しずつ貯めてはいたんですが、そう、一番初めに私が買った大きな買い物はシンセサイザーだったんです。何歳ってはっきり覚えてないけど、でも大学生か大学卒業してちょっとぐらいかとか、多分そのぐらいの時期だと思うんですけど、そう、もう曲を作るっていうことはその前からやっていて、で、私スタートは今でこそピアノ弾き語りシンガーソングライターみたいな感じですけど、スタートはダンスミュージックを作ってたので、ピアノ一本で作曲をするというより、初めからこうドラムとかベースとかそういうリズムの楽器がしっかり入ってる状態で、上にピアノとかいろんな音を重ねるような曲を作りたいっていうのがスタートだったので、小さなシンセサイザーではなくてね、そうだな、普通の A4 サイズのノートよりももっと小さいぐらいの、そのぐらいのね、小さな機械があって、そこにこうピコピコ指で打ち込みながらボタンがいっぱいついてるんですけどね、その中で完結できる作曲できるマシーンみたいなのがあって、それで最初スタートしてたんですが、やっぱりその小さな機械一個ではだんだんと限界があって、まだねパソコンとか全然やってないような時代だったんですよ、私のその頃は。もうもちろんパソコンはありましたけど、そんななんか10代20代の子が一人一台パソコン持ってるみたいな、そんな時代じゃなかったので、パソコンは一家に一台あるので十分みたいなね感じだったので、パソコンで曲を作るってイメージは全く当時はなくて、で、そう、その小さなピコピコマシーンからシンセサイザーにした方がいいっていうお話を聞いて、その方が鍵盤だから自由に ピアノが弾けるんだったら鍵盤で自由に打ち込むこともできるし、音の数だったりやれることがぐんと増えるからシンセサイザーを買った方がいいっていう風に勧められて、そう、でも当時私が、そうですよ、大学生ぐらいの時ね、30万はしなかったと思うけど、20何万ぐらいしたんです。それって私にとってはものすごい大きな額で、それを自分のお小遣いで買うっていうのはすごくやっぱり勇気が必要だったし、迷ったんだけど、でも絶対頑張っていい曲を作りたいし、こうやって曲を作って、で、このまま私は大きくな、まあ、大きくなっても大人だけど、でも夢を叶えて、もっともっと自分で曲を作って、で、CD を出したり、歌をライブで歌ったりっていう人になりたいんだ、絶対なるんだっていうふうに思って、その高い買い物がちょっとこう、決意表明みたいなイメージで買いました。それはもうすっごく嬉しかったし、大事に使っていたし、その曲から生まれて今も歌っている曲がたくさんあります。そのだからすごい、今もねまだお家にあって現役なんですけど、もうその子と一緒にパソコンでまあ曲作りをしてますから、シンセサイザーで曲作りは完結はしてないけれども、まだ今も現役で私の仕事部屋というかね、音楽作るお部屋にちゃんといます。それはすごい一人で買った高いお買い物っていう意味でね、印象に残っています。よく覚えています。
ね、なんかやっぱそんな強い思いがあってそれに向けてお金を貯めたり頑張って買ったものってね、とっても大事にしたいなと思うし、ずっとずっとね、時が経っても思い出として残っていくものになるなぁなんて、ちょっとアディドさんのお便りを読みながら思い出しました。お便りありがとうございます。ドライブ楽しんでくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Say No More 聴いてください。
風が二人の隙間通り抜けてく、夜空をさまよう雲に隠されてく、飛び込んだバッドニュース、信じるか What you choose、 誰の言葉も時にただ gonna be misleading。 Do you hear my words with your true heart、 I'll show you the truth、誰の言葉も今はただ gonna be confusing。 Do you hear my words with your true heart、 I'll tell you the truth、 何も言わないで分かり合えた遠い日々は fantasy。
藤谷桃で Say No More でした。藤谷桃の桃の缶詰。
ベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、栗もなかさん。桃さん、こんばんは。今月のテーマ、買い物。うちの母は誰かにおすすめされると基本弱いタイプです。ご近所のお友達に、これいいわよとか、ここいいわよなどと言われるとすぐに行きたくなってしまうし、スーパーの実演販売とかが出ていると大体買っちゃいます。そんな母なので、案の定テレビの通販番組にも弱く、偶然見てしまうと欲しくなって買おうとするのを私が止めるということがたびたびあります。そんな母を見て育ったからか、私は反面教師でお財布の紐が固く、しっかり節約貯金タイプの娘に育ちました。だから一緒に暮らしていて、母は買う前にいつも相談してくれるから助かりますが、今はいろいろな犯罪とかもあるので怖いですよね。買い物に対して真逆な親子でした。栗もなかさん、お便りありがとうございます。なるほど、反面教師でね、お買い物をおすすめされるとついつい買ってしまいたくなるお母さんを見ていたからこそ、いやいや、騙されてはいけないじゃないですけれども、必要のあるものしか買わないぞっていうお嬢さんが育つっていうのはでもあることかもしれませんね。でまた、そんなしっかり者のお嬢さんがいらっしゃるから、お母さんはどれだけ心強いだろうって思います。そうですよね。でもこういうのってやっぱり家族間でちゃんと話し合ったり相談できるような空気があるってすごく大事なことですよね。それ言わないでこうどんどん勝手に買ってしまって、結果的にそれ相談してればそれを防げたのにっていうことって、よくテレビとかを見ていてもね、ニュースとかでもあるので、やっぱりみんなでその情報を共有できる家族の関係性があると、いろんなことからこう守ることができたりとか防ぐことができるなって、世の中の怖いことからね、そんな風に思いますけれども、まあでもそうですね、お母様の気持ちももちろんわからなくはなくて、お友達に勧められるとなんか自分も欲しくなったり、あ、いいんだ、じゃあそこ行ってみようかなとかって私も思っちゃうこともあるし、通販番組見てると上手だなって、確かに欲しいな、買いたいなって思うような、そういうこうお話をすごく上手に、その別に悪いって意味ではなくてね、本当は欲しくなかったものなのに、お話を聞いてるだけで、ああ欲しいかもってこう思わせてしまうトークのスキルというか、もう見習いたいぐらい、同じ喋る身としてそうそう思うぐらい、わあすごいなと、その嫌味とかじゃなく押し付けじゃないのに、なんか欲しくなってしまうような番組の作り方とか、おしゃべりのテクニックってすごいなーなんて、ちょっと尊敬する思いで見てしまうこともあったりしますけれども、うちね、7歳の息子がその通販の番組が大好きで、テレビをかけているとやっぱり時々お昼の時間帯とかでも通販の番組やっていたりとかして、でそれをなんか見てるのがすごく面白いみたいで、でもね、なんかちょっとこうおばちゃんみたいだなというか、なんか私にすごくね宣伝してくるんですよ、それを。ママ、なんかね、このお布団はすごくいい綿がいっぱい入ってるから、普通のお布団よりあったかいんだって、とってもよく眠れるよって言ってるよママ、このお布団買った方がいいんじゃないみたいに、私が見てない時に、私違う部屋でなんかしてたりする時に、息子は一生懸命通販の番組を見て私のとこに報告に来たりとか、つい 2,3 日前にもなんかね、お肉、美味しそうなお肉の番組をやっていて、
ママ、なんかね、このお肉はね、普段の値段よりも5,000円も安く買えるんだって。松阪牛って5,000円も安く買うことはまずできないんだってとかって、松阪牛が何だかもわからないのに一生懸命。でも確かにこう映像ですごく美味しそうな、その牛肉の調理したね映像とかが出てくるので、僕すごく見てたんだけど、とっても美味しそうだったよ、ママこのお肉買ってみるみたいな感じでそう言われることがすごく多くて、面白いなー、なんかそういうのすごく興味があるのってね、なんかあんまり子供は通販番組とか飽きちゃいそうじゃないですか。アニメに変えたいとかバラエティのがいいとかなりそうなのに、すごい一生懸命見てるんですよ。で、私におすすめしてくるところがなんかちょっとどこかのおばちゃんみたいな感じ、可愛いなと思っていつもね話を聞いてるんですけど、そう、でもそうそう、だから結局はその7歳の子供の心も掴んでしまうような、多分そういう番組なんでしょうね。だからそうついつい見て僕も欲しいなと思ってしまうけど、僕はお金を持ってないからママが買ってくれないかなっていう気持ちになるんだろうなって思いますね。え、でもありますあります。私もでも今までにもそういう番組から買って、あ、よかったなと、掃除機とかなんかそういうところから買ったことがある気がする。なんか寝具も買ったことがあるような気がします、以前に。でもね、全然別にね、それがすごく実際よりも安く買えていいものだったなって思うものもいっぱいあるからね。でもさ、本当は買う必要ないものをそれでこう気持ちがこう舞い上がって買ってしまって後で後悔するってなっちゃうとね、それは良くないでしょうから、家族が止めてあげるっていうのも一つかもしれないですよね。そうそう、さっきねクレジットカードのその詐欺というか、そういう不正に利用されてって話をしましたけど、おすすめされると買いたくなっちゃうっていうその気持ちにつけ込むように、やっぱり詐欺の電話とかも怖いなって思ったことがあって、うちにもかかってきたことがありまして、なんかそうすごく、何だったかな、高級なねお肉ではなかったんですけど、海鮮だったかな、カニみたいなのだったかもしれないですけど、電話がかかってきて、とってもどこどこさんのすごく美味しい高級なカニが今だけすごく安く購入できるチャンスがあるんですみたいなお電話が来て、怖いなと思って。もちろんね、最初からそんなの電話でかかってくること自体おかしいから、もちろん疑って話を最初聞いていましたけれども、ぜひこの機会にね、試してみた方がいいと思いますみたいな感じで、どんどんどんどんこう話が続いていくので、でももちろん最初から買う気はなく、少しだけね話を聞いてたので、明らかにこの人買う気がないんだなって、私の温度感から、でもうちは今そういうものは必要がないし買いたいと思わないのでみたいに言ったら、そこまではすっごいなんか明るく感じよく、すごくこうそういう感じで喋ってきたのに、あるところからもうこの人はダメだな、どれだけ言っても買う気がないんだろうなと思った瞬間に、もうガチャンと電話を切られてしまって、ああやっぱりそういうことだったんだろうなって思いますけど、でもやっぱりいい気分ではなかったですね。え、だからそういうものもあったりするので、おすすめされるものが全部正しいものではないかもしれないからって思うとね、やっぱりちょっと気をつけなきゃいけないことも世の中にはあるんだろうなって思うので、そうそう話が戻りますけど、やっぱりそういうこともみんなで家族で何かを買い物するとか、ちょっと大きなものを買うときとかはね、常にお互いに相談し合ってると防げることってきっとあると思うのでね、みんなでこうコミュニケーション取るってやっぱり大事だなって思いますよね。栗もなかさんがいることでお母さんは本当に心強いし安心だろうなって思います。いっぱいそんな風にねお話ししながら、でもね本当にいいものはお買い物する楽しさも絶対あると思うから、そんな感じでトラブルだけはね防げるように、いっぱい一緒に会話しながら過ごしていただけたらなって思います。栗もなかさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アースコンチェルト、聴いてください。This world, we're in this
circle of life.
몇 시 텐보 파도 주위 두미리 스왈라토미.
We're all friends.
にももでアースコンチェルトでした。
藤谷ももの桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my voice?I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷ももの桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日から11月の放送がスタートということで、お買い物ということでお届けしてきました。お買い物の楽しい話もいっぱい出てきましたが、ちょっとね、流れでね、お買い物のちょっと怖い部分というか、そんな話題も出てきましたよね。楽しい部分もあり、でも全部が全部こう信じてしまって怖い思いをするということを避けたいので、まああんまりなんか人を疑ってかかるっていうのも嫌ですけれどもね。でも実際世の中で今いろんなことが起きていたり、ニュースを見ていると怖いこともあったりするので、お買い物一つとってもやっぱり気をつけられることとか防げることは防ぎながら楽しくショッピングしたいなって思いますよね。このテーマで今月お届けしていきますので、皆さんのお買い物にまつわるエピソードをぜひ送ってください。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。ツイッター、インスタグラム、フェイスブックでは藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 MOMOCAN @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。 私藤谷桃に叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えて桃さん、何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲をいたします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃缶動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。